今週の土曜日はお仕事せずにちゃんと休日をいただいています。先週はね、日曜日しか休みじゃなかったから、やっぱりちょっと体がきつかったです。熱が出たり病気だったりしない限り、めったに一日寝てたりはしないんですが、少しだけ朝ゆっくり起きるだけで本当に休まります。まあね、毎日5時半頃に起きているので、7時過ぎまで寝るだけで、まあ、2時間ぐらい余分に寝ていますからね。朝ちょっとだけゆっくり寝るっていうのは本当に楽です。多分来年の今頃にならないとこの時間に、ね、その7時半ぐらいに毎日起きるっていうのはもうちょっとできないかなっていう感じですね。さあ、そしていよいよクリスマスイブまで、あと10日、もうね、今年もあと2週間ということで、年末という言葉がふさわしくなってきましたね。そしてとうとうね、本気の寒さが今日の大阪もやってきていて、もう本当に一気に冷え込んで、今月に入って、すぐにね、新調したヒートテックたちがね、バッチリ働いてくれてますよ。今仕事の環境が、本当にちょっと前まで、すごいその1階のエントランスみたいなところにテーブルと椅子があって、まあ、机と椅子っていうよりもテーブルと椅子ですね。そのこうフリースペースみたいな Wi-Fi 環境でお仕事をしてたんですけど、いや、スペースがね、吹き抜けになっていてかっこいいんですけど、暖かい空気全部上に行っちゃうんですよね。で、そのロビーみたいなところなので、自動扉が開くたびにこう冷気入ってきて、窓面も広かったので、こうしんしんと冷えた空気が窓からも伝わってくる、自動扉が開くたびに冷気入る、でこう働いてる方がね、なんかお客様をお見送りしたりするのに、その自動扉の前にずっと立って、まあ要はその玄関の扉を開けっぱなしになさるんですよねもうそれで、いや、お願いだから外に出て離れてくれって思うんだけど、まあそんなことをね、きっと考えられないでしょうね。いやー、ちょっとね、それで寒い思いがあったので、ヒートテック、もう古いやつをだと能力が違うと思って、ね、何年も前のものだったりするし、まあ、洗って能力が落ちるっていうのはあんまり関係ないのかもしれないけど、でね、全部買い替えたんですよ。買い替えたじゃないな、買い足したって言ってまだ捨てないから買い足したな。で、カシミヤコンの、ハイネックのヒートテックを買ったらね、すっごいあったかいです。そしてふわふわしてね、肌触りもいいので、ちょっと薄いのでこう透けるのを気をつけなきゃいけないんですけど、女性で聞いてくださってるリスナーの方がいらっしゃったら、寒がりな方おすすめですよ。色のパターンもね、まあ一般的な黒とかグレーとか、あとね、ブラウンとか、ちょっとね、ベージュホワイトみたいな感じのものもあって、私はね、その黒も含めた4色全部買ったんですけど、すごくいいです。おすすめします。あとはもうカナダグースのね、ダウンジャケットをもう持ってきてるんですけど、大阪に、いや、もう稼働させてますよ。こんなに寒いんだったらもっとコート持ってくればよかったとは思うんですけど、何せお家が狭くてクローゼットも小さいので、今でもパンパンだから、まあ今持ってきてるので冬を乗り切るしかないなと思っています。ビアメニュアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、 そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアドランダムなテーマで EQ フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。そう、本来は昨日しようと思っていた話題がスマホ紛失の事件で吹っ飛んでしまったんですが、今月の1日に行きましたよ。京都の紅葉見に行きました。いやー素晴らしかったし、11月のね23日とかのあの連休の時がいいなんて言ってね、ラジオトークでも見に行かなきゃなんて言いながら行かなかったっていうお話もしたと思います。でその時期よりも1週間遅れて結局私は京都に頑張ってよしもう行こうって思って行ったんですけど、あのねちょうど良かったですね。まあもちろんその前の週でもすごく良かったと思うんですけれども、もう本当に最後の紅葉のタイミング、多分先週とか、まあ今週もそうかな、もう終わってね落ち葉になっていく感じだったので、もう紅葉の赤からちょっと茶色になってしまう感じ、だと思うんですけど、12月1日本当にもう桜でいう満開という感じの、満紅もう本当にこれ以上赤くはなれないっていう感じの赤や黄色で少し落ち葉っていう感じのね素晴らしい紅葉を見ることができました。やっぱりねこう京都の紅葉はこうすごいです。ちなみにすごい人いっぱいやっぱり京都来てたんですけど、私は東福寺の近くで、まあ、駅を降りてでちょっと足を伸ばして先にランチを食べてから智釈院というお寺に行ったんですよ。そうするとねこれあの有名観光寺っていう感じじゃないのですっごく人が少なくってゆっくりと紅葉を楽しめたし、素晴らしいこうねあのなんて言うんでしょう、まあ、紅葉する木々があるお寺だったので、あなんか穴場と思って、私の個人的紅葉穴場の一つを見つけてしまいました。智釈院です。それからそのもともと降りた駅の東福寺にも行って、でそこから、夜は、知人に会えることになったので一緒にねご飯を食べられることになったので、まあ、中心部に戻って、市場とかねあの辺りうろうろしましたよ。だいぶねまた京都変わってましたね。どんどんやっぱりお店が入れ替わったりね、新しいお店ができたりもするし、まあ前のお店と入れ替わったりもしてとても良かった、面白かったです。また進化を見ることができました。で、夜のライトアップはええ感じというね、ここは大人気なので入るのに40分ぐらいかかりましたけど、まあ素晴らしい夜景見て写真にも、徐々に上げていきたいと思います。さて美味しいもの情報としてね、ランチとディナーは話せるほどのところに行けなかったんですが、超美味しいわらび餅に出会いました。本家月餅屋直政という老舗なんですけれども、私初めて行きました。創業はなんと1804年、220年の歴史。極上の柔らかいわらび餅のこの柔らかさのゆえ輸送もできないというものでめちゃくちゃファンになったんですよ。さあその本家月餅屋直政さんの話がちょっとねあの最後まで話せなかったんですけど、わらび餅の生地の中に 超滑らかなあのコシアンが巻いてあるんですよね。いや軽いし、そのコシアンの甘さがあまりしつこくなくって、いやこの間は3つしか残ってなくて、その3つを買って食べましたけど、もうなんかちょっと次に京都行った時もこれ買いに行きたいかなと。で予約ができそうだったので、もし次京都行ける時は予約をして買いに行きたいかなと思っています。さあそして最近はね、ちょっと自分の可愛くなさを痛感させることが多くて、反省だったりちょっと後ろ向きだったり、することが多くて、なんかちょっと落ち込むこともあるんですけど、自分を変えられるのは自分だけ。まあこの年になってなかなか、変わらないとは思うんですけど、諦めたら終わりだなと思います。先日来ていた超高齢の母を見ていても、まあ、老人高齢者ならではのこう思考の力の落ち具合と、まあ、性格みたいなのが合わせ、持ってしまった時のこうダメさというのもなんかちょっと考えたりとかしてしまったので、私も気をつけたいし、少し可愛いおばあちゃんに近づけるような準備をもっともっとしなきゃなと思っています。お時間参りました。今日も最後までありがとうございます。次回はまた一粒万倍日が2日連続で、寒くなってきていますが、頑張ってそれまで過ごしていきます。12月25日のクリスマスに皆さんに、お会いしたいと思います。明日じゃないですね、また次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ斉藤千春でした。